ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。別の皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。農業空間計画大臣は、土地の法的確実性がヌサンタラ首都への外国投資の実現を促すと明言したことについてお伝えします。農業空間計画大臣兼国土庁長官のアグス・ハリムルティ・ユドヨノ氏は、インドネシアのヌサンタラ首都への外国投資を加速し、関心を集めるためには土地の法的確実性が重要であると述べました。8月11日、アンタラ通信社によると、同大臣は、ヌサンタラ首都への外国投資の実現を加速するために、土地の等高線、地理的条件、人口、動態、地元住民の状況など、新首都圏の様々なエリアを地図化したと述べました。また、経済の発展と環境の持続可能性、そして地元住民の発展との間には相乗効果が必要であると感じており、ヌサンタラ首都であらゆる土地問題解決において常に人道主義的なアプローチを優先していると強調しました。それでは次のニュースです。 LLE と香港ラジオテレビまたは RTHK は、香港のインドネシア人コミュニティ向け RTHK サマーポップアップイベントを開催したことについてお伝えします。インドネシアラジオ放送局 LLE は、香港ラジオテレビ RTHK と協力し、8月11日ビクトリアパークにおいて、特に香港のインドネシア人コミュニティとの社会関係を確立することを目的とした RTHK サマーポップアップイベントを開催しました。 LLE メインディレクターのヘンドラスモシーは、 LLE と RTHK の共同プログラム、ハロージャカルタハロ香港が、香港のインドネシア人コミュニティと祖国にいる彼らの親戚やインドネシアの人々を結びつけると語りました。一方、 RTHK 放送局のチャン氏は、 RTHK は国民間の関係を強化し、インドネシアと香港の総合理解を深めるために LLE と緊密に協力してきたと述べました。このイベントでは、インドネシアの歌手ナビラ・ゴメスや香港の歌手ラグチュンの他、地元のダンスグループによる特別なライブパフォーマンスが行われます。それでは次のニュースです。アルジェリアはガザ地区の学校に対するイスラエルの攻撃に関する会議を国連に要請したことについてお伝えします。 アルジェリアは先週末、国連安全保障理事会に対しガザの難民住宅学校に対するイスラエルの攻撃について話し合うため、来週火曜日に緊急会議を公開で開催するよう要請しました。8月11日アンタラ通信社によると、この要請は占領下のパレスチナにおける最新の動向に対応して、国連安全保障理事会の非常任理事国であるアルジェリアによって行われました。アルジェリア国営通信社の報道によると、この要請はパレスチナとの協議と他の安保理加盟国の支援を得てアルジェリアによって行われたとのことです。アルダラジ地区のアルダラジ学校で朝の祈りをしていたパレスチナ人をイスラエル軍航空機が攻撃し、少なくとも100人が死亡、数人が負傷しました。アナドルーの集計によると、ガザ市内で過去1週間にイスラエル軍の標的となった学校の数は6校に増えました。それでは次のニュースです。マレーシアが米国、エジプト、カタールが進めている和平交渉を支持したことについてお伝えします。マレーシアは米国、エジプト、カタールが進めている交渉を支持し、停戦協定を締結し、ガザ住民に即時支援を提供する緊急の必要性を強調しました。8月11日、プトラジャヤでアンタラ通信社による次のような書面声明が出されました。マレーシア外務省は、原則としてマレーシアは常に安全と安定、そして国際法の遵守に努めています。さらに全ての当事者に対し、引き続き和平プロセスに進展を当てて取り組みを進め、遵守するよう求めています。マレーシアは改めて殺害と残虐行為の停止、停戦の即時実施とその継続、人道支援物資のガザへの配布が障害なく行われること、そしてパレスチナの国連正式加盟国としての承認を要求しています。それでは最後のニュースです。フィリピン大統領はフィリピン軍用機に対する中国の違法かつ無謀な行動を非難したことについてお伝えします。8月11日、フィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は、中国空軍が先週フィリピン軍用機に対して行った違法かつ無謀な行為を非難しました。動機は、係争中である南シナ海の3号礁上空を紹介していたということです。 AFP 通信社によると、フィリピン軍は木曜日、中国空軍機2機が危険な飛行を行ったスカーボロ近郊でターボプロップフィリピン空軍機の進路にフレアを発射し、中国の行動がフィリピン人航空乗務員の命を危険にさらしていると述べました。哨戒機は無事に基地に帰還しましたが、同大統領は今回の事件がフィリピン領空の潜在的な不安定性に対する懸念を引き起こしたと強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はイギリスの暴動と人種差別、抑圧の重要性についてお伝えします。イギリス国家警察長官評議会は8月10日、イギリスの暴動に関連して779人を逮捕し、そのうち349人が起訴されたと発表しました。この暴動は犠牲者が刺された事件から発展し、イスラム 嫌悪的な行動にまでつながりました。この犯罪事件以来、極右グループによる暴動がイギリスを震撼させ、その結果多数の警察官が負傷し、店舗が略奪され、難民死生者が宿泊するホテルが銃撃されました。この行動には反人種差別団体からの反応があります。8月10日国家抗議デーにロンドン、ニューカッスル、マンチェスター、エディンバラなどの都市を含む全国で数千人が人種差別に反対する抵抗デモが実施されました。キアスターマ首相は計画していた欧州旅行がキャンセルし、暴動鎮圧に向けた調整に専念するためイギリスに残ることを選択しました。一方、在インドネシアのイギリス副大使メシュー・ダウニング氏は、この国の多くの都市で起きた人種差別暴動はイギリスの価値観に合致しておらず、イギリス国民の立場を反映していないと強調しました。ダウニング大使は、暴力行為は少数の極右団体によって行われたものであり、イギリス政府は現在状況を沈静化させるために行動を続けていると述べました。イギリス政府を代表して副大使は、オンライン上で蔓延している無責任な挑発によって引き起こされた暴力加害者による暴行とフーリガン行為に対する非難を表明しました。ダウニング大使は、イギリス政府は宗教や肌の色を理由としたモスク、イスラム教徒コミュニティ、その他の集団への攻撃を容認しないと述べました。この出来事は、人種差別やイスラム嫌悪の挑発が依然として社会で起こっていることを表しています。イギリス政府はこの行為に対して激しい規制を導入していますが、問題の根本は解決できていません。インドネシアはこれまでも過激主義、人種差別、イスラム嫌悪の行為は全ての当事者にとって非常に有害な人種行為に発展する可能性があるため、これらを受け入れない姿勢を強調してきました。社会を超えた対話を通じて、寛容と平和の価値を高める取り組みは、こうした行為の拡大を防ぐための重要なステップです。人種差別やイスラム嫌悪の習慣を根絶するために、教育機関間の協力を行うこともできます。また、犠牲者が出ないために、すべての国の政府からも支援を受ける必要があります。すべての政策は各国の開発目標を達成し、共に享受できるようにコミュニティ間の寛容を促進する取り組みに基づいていなければなりません。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 クリスの皆さん、キヨの歴史です。キヨは1945年8月12日に日本がインドネシアが独立することを求める約束したことから始めます。1945年8月12日、スカルノ博士、ハッタ博士とラジマン博士はベトナムのダラットで東南アジアの在日本軍司令官寺内元帥の招待に応じました。会談中、日本はインドネシアの独立を約束しました。歴史家タウフィク・アブドゥラーの調査によると、インドネシアの日本からの独立を約束した背景には少なくとも3つの理由があったということです。第一に、インドネシア国民の共感を集めることです。日本が本当に戦争に負けたとすると、インドネシアの独立は日本からの最後の贈り物とみなされるだろう。第二に、日本はインドネシアから地政的支援を得たいと考えていることです。そして第三に、日本が連合国との戦争で本当に必要とした天然資源、原材料、労働力が豊富なインドネシアから様々な恩恵を得ることです。次に、1960年8月12日にアメリカの通信衛星エコー1が飛行したことについてです。米国初の誘導通信衛星であるエコー1衛星は、1960年8月12日にケープカナベラルからソーアジェナロケットで打ち上げられました。エコー1は直径約30メートルで、無線信号を反射する反射材でコーティングされた薄い金属でできています。エコー1が地球からの無線信号を反射することに成功したことは、衛星通信技術の大きな進歩を示し、より高度な通信衛星の開発への道を開きました。この衛星は大気圏で崩壊するまで、1968年まで期待し、世界的な通信における衛星技術の大きな可能性を確実しました。最後に、2011年8月12日、世界象の日が初めて宣言されたことについてです。 SSC 一般認識証のワイズノットブックによると、世界象の日は2011年にタイに拠点を置く象再導入財団が、カナダの映画制作者であるパトリシア・シムズ氏とミカエル・クラーク氏と協力したことから始めました。国連の支援を受けて、彼らは教育と世界的な啓発キャンペーンを優先することで、象への敬意に対象しようとしています。国連は密漁をやめ、象牙の違法取引を減らし、象の自然な生息地を回復することを目的に、毎年8月12日世界象の日と宣言しました。そして世界象の日の記念は、生態系と生物多様性のバランスを維持することの重要性を世界社会が理解するよう促します。プリスの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri. Temani hatimu cinta.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府がバリ島での観光客の均等配分を促進する 3B プログラムを準備していることについてお伝えします。インドネシア観光創造経済省は、観光客の訪問がバリ島南部だけに集中しないように、バリ島全域に均等に分散できるよう努力していると述べました。行われた取り組みの一つは、興味を引く可能性のある観光地を紹介するバリ島北部地域でのメディア向けツアーです。8月10日、アンタラ通信社によると、観光創造経済省の通信局長のイグスティデウィ・アユ・ヘンドリアニ氏は、観光創造経済省のマーケティング担当副官が、移動距離を短縮するため、バニュワニ、ブレレン、バリ島をカバーする 3B ツアーパッケージの協力プログラムを開始したと説明しました。観光客は、ブレレンからバリ島西部のジュンブラナへの旅を続けることができます。一方、アクセサビリティに関しては、 観光創造経済省が道路アクセサビリティに関連する省庁やその他の機関と協力する予定です。デヴィ氏は観光創造経済省がメディア以外の出版物を通じてバリ島北部への観光客の訪問を常に支援していると述べました。観光創造経済省は2024年インドネシア観光総省またはアーデウェイプログラムを通じて品質と持続可能な側面を優先する観光の奨励に尽力しています。8月7日、観光創造経済省のプレスリリースによると、サンディエゴ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は2024年にバリ島を訪れた外国人観光客は 20% 以上増加したと説明しました。8月7日、バリ・ヌサドゥアで開催されたソフィテルでのチャットセッション第9回 Thin Indonesia イベントでサンディエゴの大臣は政府の課題はオーバーツーリズムを発生しないように観光客を均等に分配することだと述べました。観光客が最高の体験を得るためにこのステップは維持されなければならないということです。同大臣は政府がバニュワニーから西バリ間の接続も構築中であり、これはジャワ島の東バタに位置する地区への観光客訪問を増やすためのきっかけになると期待されると述べました。そして観光客が最初にバニュワニーに到着し、その後バリへの旅を続けたり、その逆に旅行を続けたりすることを期待しています。リスナー皆さん、これでインドネシア空を終わります。
Seusai itu, senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu. kesepian. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan, hanya
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ペソーナインドネシアです。今日は東南スラウェシの伝統的な料理をご紹介します。東南スラウェシ州のカンダリ市で休暇を過ごす方はサテポケアを試してみてください。このサテは淡水貝を使った典型的な東南スラウェシ料理です。このサテは通常ビーチ周辺で売られています。ポケア自体は現地の言葉で貝を意味します。この貝はスラウェシ島の東南部の固有種で、コナウェ地区のポハラ川にのみ生息しています。淡水貝から作られている調理品には様々な種類がありますが、カンダリ市の中心部から約 25km 離れたポハラ村を有名にしているのはサテポケアです。サテポケアは貝類の肉にほんのり甘くスパイシーなピーナッツソースをかけていただきます。サテポケアは通常バナナの葉で焼いた具材のないランパーの一種と一緒に食べられています。このランパーの一種の名前はゴゴスとして知られています。一般的なサテと同様に、サテポケアもスティックで提供されています。通常一つの串には約5個のポケアが含まれています。ポケアは貝類の一種で栄養価が高いと考えられています。それとは別に、ポケアの肉には 人体の乾燥の機能を促進すると考えられている物質も含まれています。この貝肉エキスは氷、ウマチ薬や関節炎にも効果があります。サテポケアを販売しているお店ではゴゴスと一緒にサテポケアを楽しむほかに、ゆで卵と一緒にサテポケアを楽しむ人もいます。独特の味わいと口に挟まるサイズが癖になるサテです。ですからもし東南スラウシへ行ったら、ぜひこのサテポケアを食べてみてください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語講座で Indonesia 語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとスマラン・シーの配送業者の間で行われました。従業員はクリス・シーの質問に答えてバイクの送料を教えています。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Rizna, 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後に続いて言ってください。ビアヤ、ビアヤ、日本語で費用、費用。パンギリマン、パンギリマン、日本語で配達、配達。Dari Semarang, dari Semarang, 日本語で Semarang から、Semarang から。 Ke Palangkaraya, ke Palangkaraya, 日本語で Palangkaraya へ、Palangkaraya へ。 Rp1.300.000, Rp1.300.000, 日本語で130万 rupiah, 130万 rupiah。 Per、per、日本語であたり、あたり。スペダモトル、スペダモトル、日本語でバイク、バイク。Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. 日本語で Semarang からパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき130万ルピアです。スマランからパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき130万ルピアです。ブラパビアヤ、ブラパビアヤ、日本語で費用はいくらですか、費用はいくらですか。マギリム、マギリム、日本語で送る、送る。リスナー皆さん、会話の中ではあなたはビアヤペニリマンダリスマランケパランカラヤ Rp1.300.000 per sepeda motor、日本語でスマランからパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき約30万ルピアです。という文を聞きました。この文には、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりという表現があります。パル、日本語でそれぞれにつきや1台あたりといった決まった順位、あたりという意味です。 bersepeda motor wa Nihongo de baiku ichidai atari という意味になります。他の例は、それでは、per、日本語で、あたりという言葉の別の使用例を聞いてみましょう。Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100 ribu rupiah。日本語で、このフィットネスセンターの会費は、1ヶ月あたり10万ルピアです。Harga tiket bioskop 50 ribu rupiah per orang。日本語で、映画のチケットの価格は一人当たり5万ルピアです。インドネシア語で、バイクまたは自動二輪車を意味のことをスペダモトルと呼びます。一方、多くのインドネシア人はバイクのことをモトルという言葉に呼びます。地域によってはバイクをクレタと呼ぶ人もいます。さらにバイクをバイクのメーカーの名前で呼ぶ人もいます。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Please know, 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ファイスオフインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はコーマンスタルマジャボギープラセティオアグンオカシギツグンファイスアグスハリアディマワンジョヨケチェットなどコロンチョンのミュージシャンがサポートし、ナンダが歌うタナアイルクという曲をご紹介します。ケリー・プスピトが作曲したこの曲は、スンダリスコ町によって広められました。曲は世界的に有名なインドネシアの美しさを伝えています。それはインドネシアには何千もの島々があり、山とビーチの景色がとても美しく、外国人観光客にとって観光地にふさわしい国だということです。それでは皆さん、ナンダが歌うタナアイルクを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、 メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。